このポッドキャストロッキンチェアは20歳のジンと23歳のケイチが音楽と世の中について思うことを語っていく楽屋トーク番組です。
はい、そうです。どうもね、
はい、
明けましておめでとうございますでございますよ。
マジか、そういうレベルか。
そうそうそう、いや、今までこんな会いたことなかったよね。
ちょっとね、いろいろね、
うん、
年末年始忙しかったり、俺もあの
そうすな、
ノルウェーの雪山に挑むとか、イッテ Q みたいなね企画があってましたから、
うん、いやいやいや、そうですよね、マジで。うん、
うん、
だから投稿してなかったとかだけじゃなくて普通に撮ってなかったよねっていうことだよね。
そうそうそう、いや、なんか本当に、うん、で多分お互いさ、もうポッドキャストのためにあんま連絡取ってないからさ、本当にマジでケイチがあの何してたか全然わかんないよね、
うん、そうだよね。だポッドキャストやってなかったら普通に多分なんかレコーディングやってるぜっつって多分送ってると思うんだよね、ジンにね。
いや、そうそうそう、
みたいな。そう、でもなんか撮っとこうと思ってなんか全く触れないまま来てしまった感ありますね。というわけで、
うんうん
うん、じゃあちょっと話しますか、年末からの流れをね。
そうですね、ジ
ンからね、
うん、俺からっすか、
うん、
ねとりあえずまあ年末はコペンハーゲン の、うん、あの友達の家で、まあ、ニューイヤーズパーティーがあって、もう素晴らしいパーティーだった。あの本当に、
うん、
あのなんていうかな、あのティーン映画のあのでティーン映画に出てくるようなハウスパーティーみたいな、
あのあれか、プールがある家でみたいな感じ
プールはなかったけどプールを除いて、
うん、
他は多分あのほとんどそういう映画みたいな本当に素晴らしい、
はいはいはいはい、
かなりあのいい企画、いい準備がされたパーティーでしたね。
それ同世代だけで集まってって感じか、
うん、同世代っていうよりも、いや、ま、オーナーはホストは28歳の、ま、アーティスト、自称アーティストの、
はいはいはい、
あのいやでも本当にめちゃくちゃかっこいい人で、その人が、
うんうん、
あのこの学校でホイスコーレ、フォルケホイスコーレの友達と彼自身の、ま、友達を2つのグループを呼んだから、まあだから俺らの、うん、世代とだからもうレイト20代後半の人たちが、
はいはいはい、レイトゥエニーズね、
レイトゥエニーズ、そうレイトゥエニーズがなんか混ざってたから、まあ、うん、まあ、ちょっと大人な方たちと、うん、話したりとかね、楽しかった。
いいね、
うん、
いいね。何すんのパーティー、普通に話してカラオケとかすんの？してないか。
まあだからあの音楽かかってて、
うん、
まあ飲んだり踊ったりチルしたりみたいなって感じですね。
チルする格好動詞でね、はい、なるほど。
うんうん
うんうん。
まあそうだ、ちょっとチルにはちょっといろんな意味が含まれてるけどね。
ああ、なるほど。
うん、
なるほど。
そういう感じですよ。
なるほどなるほど、うん、意味深ってことでね、ちょっとそこは
押さえ
てお
こうと思うん
ですけれども、意味深ってことで、普通にじゃああれか、あのよく映画でやる感じで5 4 3 2 1 ウワーみたいな、シャンパンブワービンブワーみたいな感じ、やっぱ
あ、そのね、そのカウントダウンの時は、うん、あのみんなで庭に出て、うん、あの花火を打ち上げるっていうのが、
俺なんかあの海外行ってる人 の、 あのストーリーで見たわ、なんかあの花火やってんなみたいな、ビッグベンの上を花火がポーンみたいな見たわ、
はいはいはい、うん、そうそうそう、ヨーロッパとかアメリカもかは知らんけどね、やっぱニューイヤーズの時に花火あげるってのがなんかこっちの伝統で、ね、日本って人的な感覚でいくとやっぱもう花火イコール夏祭りというかさ、夏の夜じゃん、
う、
ね、う
ん、
ちょっとなんかうん、違うなっていうね。
いや、おもろい、それめちゃくちゃ対照的だよね。だ日本はあれだよ、あの紅白終わったとさ、11時45分に終わったとさ、
うん、
ボーン今年も終わりますみたいな、ね、なんかもう厳かなあの鐘の音ですからね、全く真逆だよねそう考えるとね、
いやわかるわ、なんかあもう年が去って、うん、また新しい年が来るんだな、しんみりみたいな感じだもんね。
そうそうそうそうそう、
うん、
はあ、みたいな、
わかるわかる
みたいな感じなんだね。
わかるわ、ちょっとなんか
ね、ティーン映画ではね、もうあの、うん、うわーうわーっつってるけどね、うん、
いやその対象 的なの面白いな。うん、
そうそう、まあまあまあ日本のなんかあの神社とかもなんかパリピでバーバーやってる気がするけど、まあいいや、それは置いといてね。
うん、
まあ一般的じゃないからね。
意外となんかそういうなんかしんみりしたやつもなんか好きだなと思うけどね。
いや、わかるわかる。
なんかこう、
うん、
感慨深い感じというかね。
そうだね。
うん。
うん。
まあ、というふうなニューイヤーズのスタートを切りまして、
いやー、おもろいっすな、すでに
ノルウェーの雪山に挑むという
ね。来たちゃんとあの GoPro つけていった、こうやって寒いです、見てください、氷点下マイナス10度やった、ちゃんと。
いやいやいや、なんかもう氷点下もう30度ぐらいをかなと思って準備してたけど、意外と行ってみたら氷点下、まあマイナス5、氷点下5度とかだったから、
あ、
言うてそんなに
そこまで、うん、超絶ってわけではないね。東京も時々それぐらい行くしね、本当に時々だけど、
夜中とか、ね、うん、そうだから、うん、そんな寒くはなかったなって感じだけど、やっぱ雪の量がねすごいね。
なんかちょっとストーリーで見たけどね、すごい、うんうん、すごかったね。やっぱスキー場かみたいな感じだったね、日本的に考えると。
いや、そうだね。もうでもそれでなんかあのクロスカントリースキーっていうのをなんかま
あ
連日やったんだけど、スキーっていうのは普通下り坂降りていくんだけど、クロスカントリースキーはこう雪山の中をその登ったりとか、こう歩いたりとか、
あれだよ、なんかこう右左にこう押す感じでこうスッスッってこう登っていくよね、こう右
左
グッグッと押してね。なんか一応オリンピックとかにも競技であった気がする、ってか普通にスポーツでね、
あるよね、あるよね、
うんうん。やったんだ、すげえ。
そうそうそう、それをまあ連日、まあ、5日間いろんなところ行ったり行って、うん、なんかこう、うん、あの山小屋で寝たりとかっていうね。
わあ、それ何の仲間と行ったの、うん、
それはこのまあ
ニューイヤーの
とは違くても、ホイスコーレ、
あ、ホイスコーレの、
ホイスコーレがその、まあ、もうセメスターは去年の12月に終わったんだけれども、エクストラでちょっとあのやり、うんうんうん、旅に行きたい人来ていいですよっていうので学校が企画してくれてっていうね、うんうん、
なるほどね。
そう、いやだから、うん、
楽しかった、
うん、なんだろう、家の中でこうスキーのクロスカントリーから帰ってきて、なんかこう暖炉で温まってる時とかもね、こうもうお互いもう知れた仲だったから本当に心地よくね。
いやー、
うん、
めちゃくちゃその温かい感じがね想像できるね。いいね、
うん、
なんかそのさ、めっちゃ極寒のとこからこう山小屋とかあったかいとこにふって入ってきて、みんなでこう火を囲むとかも、どんだけ美しい瞬間やねんと思うね。なんかわかんないけど想像だけど。
そうだよね、
うん、なんかもう本当に物理的にも落ち着くしね、
うんうんうん、
すごいね、フィジカル的にも、うん、
やっぱ面白いのがそのなんていうかね、外の天気がいいところだとなんか、まあ宮崎とかだとなんか本当もう外はすごく綺麗で、なんか逆に家の中ってなんかちょっと暗いイメージがねもうあるというか、だけど逆にその雪山みたいなところに来てみると、こうもう外はこうしんしんと雪が降ってて、でも中にはこう火とかあの暖炉のね熱とかこう照明があって、なんか中の方が逆にこう輝いて見えるというか。
はいはいはいはいはいはい、はい、うん、いやー俺もうそれ大好きだわそれ。まあみんな好きかもしんないけど
あのやっぱりそんな刺さる
北欧、うん、いやそうなのさ、俺北欧のムーミンとかめっちゃ好きなんだけどさ、トーベ・ヤンソンが描いてるムーミンの絵とか、もうまさになんかそういう底冷えするようなもう北欧の厳しい感じの暗い感じの、まあ、なんかこう谷とかをこう歩いていくムーミンたちがいて、うん、でそことの対比としてのムーミン谷っていう、もう本当に温かさしかないようなあの場所を暖かく描くっていう、そのね、それが俺なんかなんて言ったら一番好きかもしれん、そういうなんつうか空間を描いたものの中では。で羨ましいですね、それはなんとなく、うん、
え、なるほどね、
冬大好きだしさ、うん、
ケイチ冬好き？
冬の方が好きかもしれん。寒いとでもちょっと肺が破れるから嫌なんだけど、でも基本的には冬の方が好きなんだけど
あ、そうなんだね、
うん
うん、うんうん、
なんかね、
いやでなんか まあ、思ったのが、うん、雪山に来て、うん、
うん、
将来は海のそばに住みたいと思ったっていう。
うん、
結局そこに落ち着きました ね、今回の旅の結論は。
まあなんか確かにアクティビティができるのはやっぱ夏ですからね、そういう雪以外のってことかな。
うん、うん
うん、まあね、まだ死ぬからね、暑さで死ぬっていうのはまああるけど、でも寒さで死ぬ方がやっぱ怖いよね。どうしようもないもんね。なんつうかね、寒さはちょっと避けれないよね。暑さもつらいけど、寒さの方がなんかあの死ぬ時は辛そうだよねみたいな気がするしね。ちょっと分かんないけど。
いや分からんわ。なんで
俺も分かんないけど。
まあね、そういう旅を終えて、
うん、
今はフリーランドというエコビレッジで生活してますね。
おお、
うん、
例のあのちょっとなんていうか、まあそういうヒッピーカルチャー系って感じのとこだよね。あれ違ったっけ。
そうだね、まあ、ヒッピーカルチャーもだし、うん、うん、なんと言いますかね、うん、
まあ、ちょっとあの 自作自能みたいな、なんていうの、
うん、持続可能的、あ、そう
的なね、うん、感じだよね。
そういう感じの、うん、まあちょっと変わったコミュニティでも、コミュニティ内のルールとかいろいろあって、こう新しいなんか入居者が来るときはなんかこう事前に申請して、それをこう審査するチームがあるとかね、コミュニティ内に。
ああなるほどね、うん、まあ大事だよねそういうのってね。
そうそうそう、
うん、やっぱそういうのコミュニティが嫌いな、なんて言うんだろうな、そういうのを破壊したい勢力もいるだろうしね、そういうものって。いやいるでしょ。
いや
いますよやっぱり。います絶対いますよ。
いやいるでしょ。でもこのコミュニティ結構あの、まあ、20年以上歴史があって、
ああ
のもう本当素晴らしいコミュニティだから、あの周りからその、うん、すごいって思われてるというか、なんか注目を浴びてるとこだと思うんだ
よ、ね、ああ、いやだからこそだよね、今村が言ったのはね。まあ半分冗談であるけど、いや違う本当になんかこう素晴らしいことやってるとこって、やっぱこうなんていうの、資本とか的にはさ、そのビルボンボン建てようぜ的な人たちからすると、やっぱり、はいはいはい、あのそういう自作自ぬじゃあの自給自足してる人たちってこうなんか目障りだったりするじゃん。あのそういう資本主義的なもの買ったりしないだろうから、そう、だからそういうのってあの企業の利益的には絶対ない方がいいんだよね、そういう考え方とかってね、本来は。だから思うわ、
ね、なるほどね、うんうん
うん、うん、そうそうそう、だから別にそのなんか危ない人たちだからっていう、そういうこと言いたいんじゃなくて、危なくないだろうし全然。
あ、いやいや理解した、まあ、理解した、
うん、半ば冗談ではあるけど、まあでもそういう節もあるよなっていうのは割とね結構あるからね、リアルに。うん、
まあ、そうだよね、
はい、そう、うん、まあ、それですいません失礼しました。
何の話してたかというと、まあうん、この家はその僕をホストしてくれてるあのイエンスさんがあの自分で作った家で、このコミュニティに住むためには自分で家を作るっていうのが、はいはいはい、あの一つのルールで、
はいはいはい、
あの素晴らしい家なんだよね、あの自分壁とかこう作って、そこにこう断熱材入れて、こう外はこう土でね、あの塗ってあるから、俺も今自分の部屋で話してるんだけど、
この土の、あ、そんな何部屋もあるんだ、うん、
あ、そうそう、なんか昔娘さんが、イエンスさんの娘さんがここに住んでた部屋らしくて、でこう土の壁のね、あのマイルドな空間ですね。
へー、
でも欠点が一つあって、この部屋にはあの何もあのこの断熱じゃない、あの暖炉的なものが、あのヒーティングシステムが何もなくて、
あ、はいはいはい、
ストーブ的なものがね、
うんうん、
だからあのここあの 何もそういうあの部屋温めるものないけど、あの代わりに布団はいっぱいあるからつってこう布団5枚ぐらい重ねて毎晩最近寝てるっていう
ちょっとね全然関係ないけど、あのうちの実家さ、うん、あのあれ今猫飼っててさ、で猫のトイレが、うん、あの、うん、ベランダにあるから、
うん、
あの夜もさ、だから猫がそうトイレ行かないといけないから、
はいはいはい、
開けっぱなしのところに俺はあの今回帰省で泊まったから、もうあの熊本にいながらのデンマークみたいな感じでこう俺も3枚ぐらい重ねてでかい布団重ねて寝たっていう話はありますけれどもね。
いや、
はい、失礼しました。
熊本でそれやらないのちょっと面白いね。
でなんか眠れたけどね、結構あの結構重ねたらね。
いや分かる分かる、意外と俺も
重みでね、そう変になんかあの、うん、よくわかんない寝返りとか打たないからこう結構いい睡眠取れるんじゃないか説はちょっとあるね。
うんうんうん、
うん、あとさっきの家と外 の, あの温度の差の話じゃないけど、なんかその中とその顔の部分 の, あの温度の差とかがさ、こうあの温泉みたいな感じで気持ちいいのかもしれんなとか思ったりね。わかる、言いたいこと
どういうこと。
露天風呂ってそうじゃん、こうあの使っててその上半身とかはこうめっちゃ寒いけど、
うん、
下半身があったかいから気持ちいいみたいなのあったりするんだよね多分。
はいはいはい、
そうそうそう、まあ関係あるか分かんないけど、うん、
うん、まあよくよく分からんけど。
はい、
うん、
という、
まあ、という感じでね、あのイエンスさんの手伝いだったりとか、
えてかそもそもそ の, あのコミュニティはどうやって知ったんだっけ、ジンは。
あ、そもそも僕が今年の去年の12月までいたホイスコーレの先生が一人この
あそっかそっか
ビレッジに住んでる方で紹介してもらったという形で、うん、
うん、なんかめちゃくちゃ気になるね、やっぱその様子とかその、
うん、
なんていうんだろう、家と家の距離とかそれぞれのいろいろ気になることいっぱいあるなとか、水回りはどうしてんのかなとか。
いやそうなんだよね、
うん、なんか結構ちょっとしっかり、うん、レポートしてほしい、う
ん、いや俺もちょっとね本当それ思って、うん、なんか動画かなんかその文字かなんかに残して、これしっかりあのまとめていかないと、
うん、いやそれこそさっきのティーン映画っていうほどじゃん、 あっちはまあ想像できるけど、こっちのすごい割と映画っぽいと思うんだけど、その俺からするとてか東京でこうやって満員電車乗ってる人からするとかなり映画っぽい話だと思うんだけど、このそのことがこう、うん、全く想像もできないからね、どういう雰囲気でとかいうのも動画にしてほしいかもしれない、まあ許可が下りればか分かんないけど。
なるほどね、
うん、まあもう少なくともこうやって話してほしいね、いろいろ面白いな、そうっすね、うん、
いやちょっとなんか
いやあの、うん、
その今ケイチの質問聞いて、ああ何かそういう視点で見なきゃなってちょっとふっと立ち返りましたね、うん
うん、うんうんうんうんうん、なんかね、
まあ、またいつかの機会にちょっとなんかしっかりレポートしたい
ですね。そうね、
うん、
うん、だからなんかこうセックスエディケーションとかでさ、こうトレーラーハウスに住んでるじゃん、
うん、
あの、
うんうんうん、
あの人が、あの ね主人公の
好き
な人がね、メインキャラクターが、ああいう感じなのかなってパッと俺なんていうの、最初聞いた時はパッて思い浮かぶんだけど、
はいはいはい、
でも多分全然多分違うんだと思うんだよね、
うん、
みたいなのとか。
なるほどね、
そうそうそう、まあまあいろいろあります、そう、
うんうんうん、
っていう感じかな、はい、
まあまあまあちょっとまあもうだいぶ話してからもうここら辺ぐらいで終わろうかな。
ええ、
まあでも
いやいや、まだまだありますよ、ジン君が話しなければならないことは。
あ、そっかそっか、
ありますよ。
12月31日に新しい曲出しました ね、あの
そうです、サブス
クにね、
そうですよ、いやー素晴らしかったですよ、う
ん、いや、ま
あ、デモでねちょっと軽く聞いてたやつではあったけどね、
うん、まあ、
メインのやつはね、
そうだね、
うん、
いやまあ
いや、
うん、なんかこっちデンマーク来てから、うん、なんか作った2曲でなんかこの、うんうん、まあホイスコーレに行ったセメスターをなんかこう自分の中でなんか、うん、また聞いて思い出したいなっていう感じでなんか、
うん、はいはいはいはいはいはいはい、記録としてっていう意味も含めてね、
うん、いやこの曲たちここにいた時に作ったんだよねみたいな、
あ
なんかそういう気持ちでまた聴けたらいいなっていうので、うん、ちょっと頑張ってサブスクに上げてみたって感じかな。
いやー俺もなんかこれ普通にあのこれとドライビングスルーザナイト あげたらいいのになって確かに思ってたやつだし、めちゃくちゃいいね。うん、これ素晴らしかったね。
うん、
ちょっとあのハンダさん、ハンデリックことハンダさんとちょっといろいろ話したけど、
あマジっすか。
うん、いやうん、だから、うん、特に多分ハンダさんにももっと刺さるような感じだと思うし、私あの、うん、パスねえー、とハンダさんのね、
うん、
あのソーマッチファン的でもあるなと思ったし、この1曲目の方とか、
いやそうなんですよね、あれも、
う
ん、
そうそうそう、
テンションはもう完全にパステルスケーター、
うん、うんうんうん、
というなんかねちょっとこう青いイメージ、いやいや、
うんうんうんうんうん、
みたいなね、うん、
はいはいはいはいはい、いやでその2曲目の「オルモスト・レディ」の方もさ、何かやっぱコード使いがあのやっぱ面白いことやろうとしてるんだなっていう何か意思がすごい伝わってきて超楽しいね。だしあの普通にいい曲、それでいって普通にいい曲だしね、最高だったね。
いやあの曲ほんと2分で書いて、あのあさってにはもうサブスクに申請したっていう、めちゃくちゃ勢いでやったよね。
フランクザッパみたいだな、わかんないけど。
なんかその本当2分でかけちゃって、それでもうなんかあなんか勢いがあったから、なんか、
うんうんうん、
なんかあそのなんかこう勢いでいけちゃう感じ、あそうそう、これその曲書く前のポッドキャストとかでなんかあのケイチと一緒に話しててなんか。
うんうん、
ジョン・レノンのこう勢いで作曲してる感じの
「
I am the Walrus」とかっていいよね、はいはいはいはい、みたいな話をしてたから、
してたしてた、うんうん、
あそのなんか勢いだけっていくのってなんか結構ロックっぽいなと思って、
はいはいはいはいはいはいはい、なるほどね、うん、
結構そのケイチと話したのが頭にあったから、なんかあ上げてみてもいいかなっていう、
あそうね、私もサブスク時代的だしね、すごくそれね、あのリリースに手続きを踏まなくていいっていう、うん、いい ね、 ね、たまらんね、うん、今の時代のアイム・ザ・ウォール・ラスターはそういう感じに 出る方が自然かもしれんと思うね。いやなるほどね、深いな。
いやもう勝手にケイチなんかも深い方向に持ってったんじゃない。
俺得意だからそういうの、
うん、
こう意味付けするの好きだから。
いやわかるわかる。
うん、うん、いや素晴らしいですね、やっぱあのポップパンク系でありつつ、
うん、
だからでもあのギターの音がさ結構あのヘビーじゃないっていうのがなんかジンの路線なんだなっていうのがちょっと思ったけどね、この今回の、
あそうだね、
ねえ、だから いわゆるポップパンクにするんだったらもっとさなんか、うん、もっとやるだろうと思ったけど、まあでもよく考えたらデイドリームガールもそんななんかめちゃくちゃポップパンクっぽくは全然ないっていうか、オアシス的だしね、どっちかっていうと、だからポップパンクっていう言葉をめっちゃジンよく使うけど、どっちかっていうとそれとまたちょっと違うジャンルなのかなって思うような気はするよね。
おなるほどね、
うん、
うん、なんかちょっと最近はね、うん、あんまりヘビーな感じではないかな、
うん、うん、いやなんかそれが風通しよくてすごいいいんだよね、あのめっちゃ、うん、俺も聞きやすいしみたいな、
なるほどね、
うん、
うん、ちょっとさらっとしてたい
気分、うん、だからサーフっぽいのかもねやっぱり、うん、
ああいやそう言ってくれるとめちゃくちゃ嬉しいな、うん、
うん、きっとね、
うんうんうん、サーフ、
ね、いや素晴らしいですね、
うん、
うん、
いやありがとうございます、
あのいやちょっともう一個、あのこれドラム叩いてる、
いや打ち込みっすよ、打ち込みっすよ、
1曲目こっちで「フォギー・イン・マイ・マインド」打ち込み、これ
打ち込みです、
そうか、すごいね、すごいね、びっくりしちゃった、これもちょっと半田さんと話しててさ、うん、いやーこれ叩いてるっぽいけどねって半田さん言ってて、あ確かにこのあのテルルテルルみたいなあのスネアの感じとか確かになと思ったとこだったんですけどもね、うん、
いやこれあの自分でこう一個一個こうブロック置いてプログラミングして
PC でね、
PC で、
うん、一個一個、マジか、
いやーちょっとそれ面白いな。
でも確かに、でも本当にそれぐらいすごいと思うけどね、この打ち込みに聞こえなかったよ、
マジで、あ嬉しい、
うん、うん、
もう俺は打ち込みでやってるって分かってるから、もうなんか 打ち込みでしか聞こえないんだけど、
ああなんだろうね、ミックスの加減とかかな、なんか適度な感じとかかな、ちょっと遠い感じとかかな、わかんないけど、なんかマイク 1,2 本で撮ってるみたいな雰囲気に確かに聞こえてきて途中から。俺もなんか最初だからジンは打ち込みやってんだろうっていう先入観で言ってたからあれだけど、半田さんと話して、あ、確かになるほどな、ジンも面白いことするなみたいな思ってたっていうところだったんですけどね。
なるほどねいやいやいや嬉しいな、ちょっとあの、フィードバックいただけてありがとうございます。
いやいやいやいやいや、まだいろいろ本当話したけどちょっと覚えてないけどあんまり、
まあまあまあ
はい、
どうしてかケイちゃん、この間ね、はい、クリスマス以降ぐらいからね、もう全然何してるか分かんないけど、
いやだから一番でかいのは今、だから本当にレコーディングやって、今どんどんどんどん
卓
録も含めていろいろ音作っててミックスの人に今投げてみたいな感じで、
すげえ楽しそう、やばい な、
なんか割と人生で一番忙しいんじゃないかなっていう気はしてるね。なんかあの精神的な部分、なんか別にあれないんだけど、そう精神的なとことかも含めて、まあ、普通にバイトも行かないしね、
っていう。なるほどね、
うん、
常に
いやでも
これこうしようかな、うん、ああしようかなみたいな考えてるみたいな。
そうそうそうそう、
うん、
だから映画とかも本当12月半ばぐらいから全く見れないとかね、ちょっと俺あるまじきことなんですけども、
うん、そうだね、ケイチらしくないね、
うん、まあでもいいことだよね多分
うん、うん、どうでしたかレコーディング。
うん、いやまあ面白かったよ、早朝の飛行機で成田から福岡に行かないといけなくて、なんか福岡にあるそれこそ海岸線沿い日本海沿いの、まあレコーディングスタジオ、泊まれるレコーディングスタジオみたいなとこで、まあ、それはあのバンドメンバーの人、そうそう、うん、バンドメンバーの人の、まあ、つてっていうかそれで借りれたんだけど、
泊まれるレコーディングスタジオ
そうそうそう、
楽しい要素しかないよね
そうなんだよ、うん、でまあ、なんかみんなで東京から行ってキーボード以外の人4人で行って、
うんうんうん、
まあなんか自炊しつつで大倉さんも来てくれてね、いろいろコードのこととか、そうまあなんかソウルっぽい曲ちょっとやってるから、それのこうリズム感覚裏の感覚の話とか なんかそれぞれこうみんなに大倉さんを合わせれたっていうのもすごい嬉しかったし、
すげえ、
そうい
やそうだよね。だってもうね本当ケイチのね、うん、なんかその地元でねなんかすごいインスピレーション受けてるアーティストとね、そうそうそうそう、なんかそこでバンドメンバーも会ってくれるっていうのはなんかでかいよね。
そうなのそうなの、
うん、
でうんそうだからそのそうレコスター普通にね小綺麗な一軒家みたいな感じの改造してっていうか、
へえ、
うん、
じゃ見た目はなんか普通の家みたいな感じなの
か、別荘っぽいけどね、ちょっと派手は派手っていうか、ちょっと色があったりついてたりするんだけど、まあでも普通の家、はいはいはい、要するに普通の家なんだけど、
うん、
そういやでも面白かったですねやっぱり。それでまあでもプロのそのレコーディングエンジニアの人も来てくれて、まあいろいろやったんだけど、
すげえ、
うん、だからまあプロのその手際の良さとかもやっぱね、ま、間近に見たし、そのいわゆるレコーディングと言われるものをこうできたっていうのはすごい価値あったと思うんだけど、で実際いい音も取れたし、そうドラムにこうさマイクを何十本もつけてこうやって叩いてもらったりとかね、
マジで、
そうそう、
すげえ
それがまあ割とねメインの目的だったしね、そのドラムを取るっていうのがやっぱできないからね、そのちゃんと
作
ら
ない
と、
なるほどね、
そういうセットをね、うん、
うんうんうん
うん、
どういう風にドラムは撮ってったの？そのケイチとかも一緒に同時演奏で、それとも、
いやデモのドラム抜きのやつをこう流して、それに合わせて叩いてもらって、でベースも同時録音するみたいな、でグルーブそこで作るみたいな感じだったかな。
あ、ベースとドラムは同時にレコーディング？
そうね、ものによるけど、でもそれもあったね、
うん、うん、なるほどね。なんかまあベースとドラムはなんか一緒に撮ってた方がなんか良さそうな気はする、
ね、
なんとなくだけど。
そうだよね、そう、グルーヴがね、うん、でもまあでもなんかそれでまあいろいろうまくいったり、うまくいったやつもあるし、まあうまくいかなかった例も結構あったりして、まあ、それはそれぞれの技術とかね、そのいわゆる一発撮りじゃん、そこに関しては、まあ、一発撮りじゃないけど、はいはいはい、もちろん修正いっぱいするけど、
うん、
後からだからこうまあめちゃくちゃいろいろなんていうかこう課題も見つかったし、そもそもレコーディングにどうやって臨めばいいかとかも、うん、まあ、いろいろ甘かった部分もたくさんあったなっていうのは思ったよね、やっぱり。
なるほどな、
うん、いや別にそんな大したこと言ってないですけどね、普通に準備不足もいっぱいあったねとか練習不足もあったねみたいなことでしかないんだけど、うん、
あ、いやいやいや、なんかもう、うん、ずっともう今なんか宅録しか俺やったことないから、そのなんかレコーディングに挑む姿勢とかなんかもうそんな何もクソも何もないというかね、もう、
うん、
普通に、ね、遊びみたいな感じでさ、もう半分遊びみたいな感じでやると思うから、なんかでもレコーディングスタジオ入ってそこで集中していい音取っていきますってなるとちょっと
ね、
なんつうかね、マインドセットとか、
そうなんだよね、だから普通に難しいよねそれってと思うよね、いい音でその状況下で緊張もするだろうし、うん、そんななんか何十回も取り直しできないだろうし、時間的なものもあって、
うんうんうん、
その中でいい音を取るっていうのがどんだけ難しいかっていうのは痛いほど分かりましたね今回。俺もそうだし、みんなもそうだったし、
お
うん、というね。
なるほどね、
うん、
どれぐらいもうその取ったの？
ドラムはとりあえず全部取れて、
うんうん、
で、まあ、ベースも大方取り終えて、まあ、いろいろ修正とか再録とかするけど、
うん、
で、まあ俺のアコギもやっぱねいいマイクで取ったからいいのでアコギも取って、
おい、
まあ、ボーカルもある程度取れて、パーカッションも取れたって感じかな、うん、だからまあ割と結構だから、エレキは家でこう宅録で入れるでしょ
みたいな感じかな。ギターとかはね、
そうそうそう、とかキーボードもミディで入れるしみたいな感じで、うん、だからドラムが取れたのが本当にありがたいですねって感じかな。
おお、なるほどね、
うん、
いやすげえなー、
うん、まあというのはありね、
うんうんうん、今はどういう作業が行われてるわけ？そのまあ、
だからその上に重ねる音をとりあえずキーボードは取って、
うん、
今からいろいろ、あ、そう、保温をね今回多分入れれるからね、その保温の なんか楽譜作ったりとかしてるよね今。
あマジで。
うん、まだロジックで打ち込んでそれがそのまま楽譜になってくれるんだけど。
あすげえそんな機能あるんだ。
そうそうそうそう。
お
でそれ渡してみたいな感じで。であとボーカル取ったりっていうのがまだまだ残ってるっていう感じですかね。とかなんかジャケットかどうすんやねんみたいな。いわゆるいわゆるそういうのがもろもろがあるって感じかな。でもまだ見えてきたかな先がようやくっていう。
なんか結構もう個人的なあれなんですけど、なんか、うん、まあ、ケイチ含めたそのバンドメンバー全員のなんかが写ってる写真とか俺ちょっとね見てみたいよね。なんかケイチどんな人とバンドやってんの、うん、みたいな。どういう、 こう雰囲気のなんか人たちと音楽作ってんのかなっていうのが、いや俺結構あんまり、はいはいはい、そのケイチのバンドメンバーの名前とかもあんま知らないからさ。
あはいはいはい、いやまあそうだよね。
そうそうそう、どんな感じなんだろうっていうのがね、うん、シンプルに気になるかな。
そうね、この間ねちょうどなんかフォトセッション的な感じで、あの埼玉の湖みたいなとこにこう行って写真撮って、まあアーシャ撮れたらいいねみたいな感じで行ってきたやつがあるのでね、そのうちどっかに出すので、
その時に
チェックイットアウトしてくださいっていう感じかな。
いやめちゃくちゃ楽しみだわ。
うん、そうなんだよね。
いやいつかあの日本帰ったらなんかあの、
うん、
一緒に遊ばしてもらいたいよね。
ねえ、
うん、
いいね、会って
みたいよ。うん、
うん、ぜひよ多分。
えケイチがポッドキャストやってるってことも知ってる？
あ知ってる知ってる。
あそっかそっか。
そら知ってるだろ。そら知ってるだろ。
そら知っとるか。うん、
うん、聞いたって言ってたよ1個ぐらい多分。
それだったら俺もいい感じに、
うんうん、
会えそうだな。
うんうんうんうん、いやー
楽しみだ。
うんっていうのがあり、
うん、
まあ、また半田さんと大倉さんと遊んだりしてその後いろいろありましたよ。楽しかったですよ。この
でもそれがねできないのがデンマークにいて、うん、結構辛い
っすよ。そうですよ、うん、うん、残念ですよ。
残念っすよマジで。いいな、どうだった？
うん面白かった、
うん、
で、うん、あそうそうそう、あのそれとはまた別なんだけど、あの半田さん、うん、あまあいいや、チョコレートいいや、やばいやめた。ちょっとやめとこうやっぱり。という、はい、
半田さんと何したん？半田さんと何してきたん？
まあまあまあまあまあ、そうそう、あまあでも今後ねいろいろなんかおもろい、
うん、
音楽関連のなんかことがいろいろ起こるだろうからね、またそれ起こりそうですよって感じで言っとこうかな。
おうおうおう、それはどういう、どういう意味で？
いやまあいろいろ半田さんともそうだし、まあなんか俺と陣どっちも知ってる人とかとも俺がなんかいろいろやったりするっていうのがあったりするのでね、
めちゃくちゃ楽しみやないですか。
うん、あえてこれをぼかすのがねやっぱこうあのちょっとアーティストっぽくない？なんかこう解禁前みたいな感じでさ、こうあのあえてこうなんていうの、嬉しいお知らせがあります。
事務所から NG 出てるんですけど。
あ、そうそうそうそうそうそう。まあ一応これはあのオフレコなんですけどみたいな感じでこうね言っときたいところですね。
なるほどね、こうアーティストがこう、うん、深夜の番組に出るみたいなね。
そうそうそうそうそ
う。うん、
まあまあまあまあまあ、はい。
いやいやいや、ちょっとまあちょっとじゃこの録音などちょっと聞かせてもらいますわ。
おせやね、せやね、
うん、
普通に
さすがにそこまで言われたら気になりすぎるやろ。
そうそうやね、うん。はい、
え今は東京にゲットバックって感じですか？
うん、ゲットバックしてますよ。
うん、
まあね、うん、でもなんかいろいろまたあった、あのルカ君のね詩集が届いてそれ読んだりとかしてるし、
うん、はいはい、
やっぱこうやって
前回ポッドキャストに、
うんうん、
前回っていうかだいぶ前だけど、うん、だいぶ前にポッドキャストに来てくれたね、うん、沖縄のね、
そうそうそうそう、説明口調でいいね、なんかアニメみたいでいいね。 あのなんかアニメみたいなこう説明仕方でいいね。
あアニメみたいな。
あれはうんあれはなんとかなんとかなんとかなんとかのお前だなみたいな言うじゃん。アニメってこう説明するじゃん。日常生活ではないような。
うん、あいや。よ
かったね。
うん、うん、分かる分かる。あの例えばこうサッカー系とかの漫画だとさこう。あのサッカー見てサッカープレーしてないこうベンチ側のやつがめちゃくちゃ説明したりとかね。
あそうそうそうそうそうそう、うん、いや絶対一人やろ全員っていうそこにいる人って感じだけど説明するっていうのがね。
うんそうそうやっぱね、
う
ん、
いやまあそうそう
読者目線だよね。
読者目線でね大事ですよやっぱエンターテイナーとしてね。
いやいやいやなんかアニメキャラみたいとか言われたんですけど。
キャラ作り疑惑って感じで。
うんうんうん、
うん、そうそうそれがねやっぱすごい良くてね、
うん、
やっぱこうやってこう形になってね届くとやっぱり嬉しいんだよね。どんなもの あらゆるものっていうのはねこう、うん、やっぱフィジカル素晴らしいなって思いますねやっぱり僕は。
うん
本とかね、
そうだよね、CD とか、
うん、
なんかルカ君のその刺繍からなんかこう印象に残ってるメッセージとかある？
いやてかもう結構割と思ってること同じだなって思うよね。あマジで現代史そう現代史のなんかなんていうかちょっと俺の苦手な現代史の部分っていうのがあったりするんだけどそのなんかこううーんは外しを狙いすぎてる感じの現代史とか結構苦手なんだけどこう。まあ、簡単に言うとその前衛っぽいのをこう押してる感じ あの現代史があんまり得意じゃないんだけどそういうのじゃ全然ルカ君違ってしっかりこう思想とか思ってることがこうあってそれをこうでもちょっと言い回しを絶対面白くするんだ面白くやってでそれが自分の中から出てきたものであるのがすごいすごい分かるんだよね伝わってくるんだよねてかそういうの伝わるからさ普通に、
はいはいはい、
うん。
めっちゃなるほどね、
うん、月並みの言い方になるけどすげえ才能あるなって思うよね。月並みっていうか、うん、下世話な言い方かもしれないけどこういうのってまあでもそう思うよ本当に。
うん、なるほどね。
うん、まあというのはですね、
うん、
があったりしますね。
うんうんうん。
あとそうワナちゃんがねあのジンジャールートの前座務めてて見た。
すごいっすね、
うん、ねえ見た？なんか映像とか
ちょっとサクッとインスタであの映像見てるけどうわもうこれ甘いワナちゃんもう爆発寸前じゃないみたいな。
そうなのそうなの、うん、そうなのだからもう完全にもう見つかった感がすごいよね。あの
いやわかるわわかるわ、
うん、でなんかジンジャールートきっかけっていうのもなんかすっげえ理解できるしなとも思うしなんか
そうだよね。
うん、だからそういうインディーズのインディーポップみたいなのに絶対インディーポップ層みたいなところインディーポップが好きな、うん、でも結構やっぱ人生楽しんでる系の人たちに一番多分ワナちゃんの音楽は刺さるはずだから
ちょ待ってちょ待ってちょ待って
待って待って
どういう層っつったインディーポップ好きだけど人生楽しんでそうな
そうそうそうそうそうそうそうい
やいやいやケイチの偏見にまみれた今あの層がいたけど、
うん、そうそういやまあまあまあまあまあまあまあまあ、まあ、ちょっと否定はしませんけどもね偏見というのはねまあでもうん
いやー笑ったな、
うん、
うんうん、
うん、でもしっかりその批評とかも好きそうな層じゃんそういうのってジンジャールート好きとか人ってだからなんかすげえ一番いいとこだと思うしねそこ。
うんやっぱまあ、うん、ジンジャールート聴いてる人のイメージだとやっぱちゃんと音楽割とね割とディグってる人でしょ。
そうそうそうそう、
うん、
だからなんかこう変なこ あのメジャーの変な消費のされ方するんじゃなくて、うんうんうん、割とこうまあちょい違うけど金子綾乃みたいな感じのいい位置でのバズりみたいなのに達するんだろうなっててかもう達しかけてんだろうなみたいな感じがすごいするよね。
いやーまさにねもう、
うん、
なんというか俺が予想するに、
うん
まあ、ジンジャールートのミュージックビデオとかでもあの、うんうん、キミコだったっけ、
うんうん、
キミコっていうキャラでまあその演出してる
うんうんうん、
し演出してたわけじゃん、出演だ、出演してたわけじゃん、うんうん、
ちょ日本語がねちょっとやっぱね不自由になってきてますね、海外生活が長いからね
まあそれ出演してたからさ、そのジンジャールートのファン的に、うん、そのジンジャールートの、うん、あのコンサート行って、あれキミコが演奏してるじゃんみたいな、
そうそうそうそうそう、
キミコちゃんもアーティストだったのみたいな、
そうそうそうそうそう、
のがあったりした、ね、あったりしてたんじゃないのかなみたいなね。
いやめちゃくちゃあったと思うよ。だからまあ前座とか基本まあ気にしないじゃんそんなには、あのやっぱ目当てのアーティストが一番だから、まあまあまあ、
うん、うん、
だからこういざ行ってみたらなんか始まるみたいやつって出てきたのがキミコ でそれがめっちゃなんか。てか和田さんめちゃくちゃ本当にライブがいいからさ、音源もまあいいすごいいいんだけど、
いや
ライブいいからね、うん、だからそこでこう バンと来た人たちは多分相当いただろうしね、あの結構でかい箱で
ライブは、あの結構ギターギターしてていいなと思ったね、なんかまあサクッとしか
見えてないけど、なんかそうそうそうそうそうそう、
うん、
ロックだよね、
ギター弾いてるなって感じだったから、
うん、
ちょっと行ってみたくなったね本当にね、
ねえ、うん、いやだからね、
うん、
まあというのがちょっとねここ数日おすげえと思って見てましたね。
いやほんとそうだよね、
うん、じゃあちょっと俺あの先見の目あったんじゃないか説ありますね
いやこれちょっとマジでいやちょっとすごいよね。
いやまあまあ、そんな、いやまあまあね、でもうん、
うん、
まあもともとねしっかりこうファンたくさんいるタイプの人だしね、
うんうんうん、
うん、まあっていうのがあって、あでまだいいっすか俺、
全然行きましょう行きましょう、行きましょ
う、うん、あのほらあれだよ、あの訃報がすごいよねこの数日って感じ、
はいはいはい、
ねえ、あの、まあ、まずジェフ・ベック、まあ俺別にジェフ・ベック通ってこなかったんだけどさ、
うん、
でもやっぱそうか本当にそういう時期に入ってきたのかって思っちゃうよね、ジェフベック死んじゃったとかね、
うんうん、
ジェフ聞いてた、ジン、
俺も何曲か、うん、あのなんかやっぱギターがすごいみたいな人じゃんジェフベック、やっぱ、
うん、うんうんうん、そうそうそう、
本当にもう唯一無二のサウンドあると思うから、うんうん、本当にマジで俺も有名な曲は 2,3 曲聴いてたけどね、う
ん、はいはいはい、
どうやって弾いてるのか全く想像できないよね、
うん、いやーなるほどね、いや俺なんか正直さ俺代表曲すら全然知らなかったんだよね、あの
そうなんだ、
うん、でしょすごい正直言うと俺地味編とかもねそこまで地味編最高って心の底からこう好きで好きで追いかけまくった時期とかないから、こうなんかやっぱギターヒーローにそもそもそこまでこうグなんていうかこう、
いやいや、ヒーローを
そう追いかけたことがないから、ジェフベックは特にやっぱ追いかける対象ではなかったんだよね。ジミーはまだちょっと歌ったりするし、うん、まあジェフベックは歌うのかもしれんけど、でたまそのなんかあのバイト先で流すじゃん普通に訃報だから、でそれであのワイヤードっていうアルバムかな、
うん、
なんかそれワイヤードとかブローバイブローとか、
うん、
これとかをこうどんどんどんどんあのレコードとかで聞いたんだけどさ、もうほんと死ぬほどかっこよくてさ、あの完全フュージョンだし、そう
フュージョンだね、
うん、そうだから聞いたことのない音が あるやんっていう感じだったんだよね、
いやマジで
そう
分かるわ、
びっくりしてさ、
うん、
正直だから完全に食わず嫌いで、うん、あの食わず嫌いだったんだなって気づかされたしね、
結構この激しいハマってるって感じなの、
ハマ、うんうん、ってるっつか、まあでも家で再生したりとかまだ全然してないんだけど、うん、でもなんかね、あの
なるほどね、
こういう激しさだったら俺は、うん、全然好きだし、
うん、
だしすごい知的だしさ、こんなこと、うんうん、こういう人だったんだジェフ・ベックはっていうのを確認できたっていう点で、なんかデビッド・ボーイの時もそうだったんだけどね、やっぱ、うん、まあちょっと悲しいけどね死んだ後に聴き始めるっていうのも、でも、
はいはいはい、
まあ、ある意味ですごくいいきっかけだったなとは思ったよね今回。
なるほどね、
うん、ちょっとブローバイブローとか買おうかと思ったもんね、買おうかなみたいな気になるうん、まあマジでね、
いやー意外だなマジで、ケイチがジェフ・ベックっていうのね、うん、 あのあれ、ちなみに
うん、
もう超大人気 YouTuber、 音楽系 YouTuber のミノさんが一番好きなギタリストもジェフ・ベックだからね。
あ、だよね。
うん、
なんかそれ見てたけど、そうなんだくらいでいつも思ってたもんねへーっていう。
なるほどね、
うん、うん、いや多分1回ぐらい、高校ぐらいの時1回ぐらい多分聞こうとはしたんだよね、そういうなんかでけえやつらは三大なんとかとかは。
三大なんとかの一人だよね、なんかね、
だよね、確か。そうそうそう、うん、だから聞こうとはしたんだけど、
うん、
まあでも基本ね、そこから広がることはなかったから俺の中で、
うん、
だから、うん、よかったなと思うね、ちゃんと聞けてこの段階で。
うんうんうん、
うん、
唯一無二だよな。
唯一無二だね。
うん、
うん、唯一無二だなってやっぱ思ったね。
うんうんうん、
フォロワーもだからいなさそうだなと思ったしね、このジェフ・ベックっぽい人っているのかなとかね、他にあんまりいなさそうな気するし。
おお、なるほどね。
うん、
うんうんうん、
という。あとはね、あの YMO とかメタファイブとかの、あの高橋幸宏さんもね、うんうんうん、死んじゃったし、
ドラマーのね、
悲しい。そうそうそう、
うん、
ちょっとね、これもショックだったね。うん、うん、あ、ジム好き？
いやいやいや、 YMO ってなんかもうすごい伝説的なバンドってことぐらいしか正直知らないんだけど。
ああ、
でもなんかそのフィードとかに流れてくる動画とか見て、 あマジで、あの愛されてたバン
ドなんだなっていう。そうそうそう、 YMO の中でも3人の中でもなんか特にこう人間味があるっていうか、こうちょっと抜けてるっていうか、 かわいいっていうか、そういうキャラクターでね。
あ、そうなんだ、うん、
本当にいろんなミュージシャンとコラボしてて、いろんなミュージシャンが大好きっていう公言してるようなタイプの、なんかこう細野晴臣みたいなゴッドファーザー感っていうよりはもっとなんか年の離れた友達みたいなイメージが結構ある人で、でもめっちゃすごくて、その78年とかにサディスティックミカバンドっていうのを組んでたんだけど、23歳とかで。
あれ、あの、うん、ね、アメリカかなんかの TV ショーに出てるさ。そうそう、イギリスか。
あ、見た？うん、
俺あれなんか結構 YouTube でだいぶ前に見たけど、え、なんかすげえバンドいたな
っ
ていうのはなんかすごい思ったよね。いや、めちゃくちゃかっこいいな、あの演奏ね。
そう、あれめちゃくちゃかっこいいの。俺もだから本当に3年ぐらい前にあれが出た、 YouTube 出てきた当初にたまたま見つけてみて。
あ、そうなんだ。
ミカの美しさもあるけど、でも
いや、ミカさんめちゃくちゃ綺麗
だよねてかもうなんかもうあれがこうポンって70年代出てきたら、確かにこう東洋の美女的な感じでこう人気出るのもまあ当然かなとちょっと思ったりしたけど、まあそれ置いといて、完全にそのフュージョン、それこそさっきのフュージョンだしさ、やってることって。でみんな超絶うまいじゃない、単純にその。
やばいよね。
うん、だ俺うまさってあの早弾きとかじゃなくて、もちろんああいうものだとずっと思ってるし、
うん、
うん、
いやなんかなんつうかな、すごいなんかあの祭りのなんか田舎のおっちゃんみたいなさ、格好してさ、
あ、そうそうそうそうそう、
めちゃくちゃえぐいギター弾くやんみたいなね。
そうそうそうそうそうそう、だからああいうバンドがこう、そう50年近く前にもうすでにあって、日本にで、ちゃんと海外にも出てってたっていう、その事実すごいよね。
でそのあれ最初見た時なんかあの画質だけなんか古くしてやる、なんかこう最近のなんかこうプロジェクトかなみたいな風に思うぐらいなんかすげえなっていう。
わかるわかるわかる、
うん、
あれは、うん、まあ、でもそのミカバンドの映像の中でも特にやっぱあの映像はすごいよね。あのホーリーまで、ヘイまでひとっ飛びって曲かな、確か。うん、
あ、そう、
あれきっかけでこう、そう黒船っていう、まあ、いわゆるミカバンドの有名な、もうね、本当黒船ぐらいの衝撃があったらしいんだけど、当時まさに。
なるほどね、うん、サディスティックミカバンドの名盤黒船。
そうそうそう、
なるほど、
黒船っていうのとかもその後聞いて、わ、なんじゃこりゃってなったし、うん、でだからまあそのすでに伝説で、うん、そう、その後 YMO を組み、 YMO っていうのも完全に人力テクノだよね、うん、
YMO が組んのか。
そうそうそう、でいかにこう人間的じゃない一定のリズムで機械みたいなドラムを叩けるかっていうのをこう、まあ、まあある意味ドラムのコンセプトとしてやってたんだけど、YMO っていうのは。で作曲ライディンとかあのトンプとか代表曲、初期代表曲は全部幸宏作曲だし。
そうなんだ、
そうそうそう、
いやーちょっと YMO 聞いてみるのありだな。多分やっぱ海外のテクノファンとかにもやっぱ、うん、未だに知られてたりするのかな。
いや半端ない、その YMO のレコード買いに来るためだけに旅行に来る人とかいっぱいいるからね、うん、
なるほどね。
そうそう、いやでもそう、まあまあ最後生きるとそのあの最後メタファイブっていうバンド組んでて、あの小山田とかいわゆるそういう、
そこともつながってくるのか。
そうそうそう、まあまあだからね、そう、まあ、もちろんそれだけじゃなくて歌謡曲の時のねいろんなプロデュースとかも含めたらもう膨大なディスコグラフィーになるんだけど。
なるほど、
うん、いやまあというだからね、まあ、うん、まあ訃報をきっかけに聞くっていうのもね、まあまあ悲しいけどもありっていうか、まあ、いいんじゃないかなとは思うよねどんなまとめ方やねん、うん、って気がするけど。
でもちょっと今このケイチの話聞いてね、はい、ちょっと
うん、
YMO を聞いとったりしたらなんかこうあのこっちで出会った人とかとも YMO の話とかできるかもなとか今思ってね。
いやいやいや、そうだよ、だって龍一坂本もだって普通にめっちゃ有名じゃん海外では、あのほら映画音楽とかでさ、
あそうだね、
そうそう
そう、うんうん、
そうそうそう、いろんななんかあの有名なラストエンペラーとかさやってるし、
うん、
とかなんかリトルブッダとかすごいいっぱいやってて、いわゆるその映画音楽における巨匠だし、坂本龍一は、坂本龍一もちょっといつ、ね、やばいやばいと思うけど病気だしね、
うん、
細野さんはまたハリーズハウスですよ、あのハリースタイルズがね細野ハウスを見かけてこれいいやんっつってコンセプトでやったのがハリーズハウスですからね。
嘘、マジっすか。
そうだよ、だから細野ハウスってアルバムがあるじゃん細野の。
そうなんだ、
うん、だしバックでマルコのあのピースしてる写真はね、おまちゃんが言ってたけどあれあの色味とか完全に細野ハウスが大好き でマックデマルコと
2人でね、ツーっていう
そうツーってやつ、そう、
へえ、
あれだから細野と一緒にやってる曲も出してるし7インチとかでも、だから
すごい、
うん、だからあの YMO の3人っていうのはね、
うんうんうん、
ちょっとまあまたなんていうかそれぞれちょっとちゃんと、うん、やっぱねえ、
うん、
抑えといていいのかなと思うよね。俺も全然だけど、細野さんのディスコグラフィーとか全然覚えてないけど。
そうだね、ちょっと、うんう
ん、いや俺もゆきひろのそのディスコグラフィー全然覚えてないし、ソロと かこれからなんだよね、うん、でもほらやっぱ、うんうん、ニカバンドあれ絶対ジンも絶対ジンも見るだろうなって思ってたよ。
めちゃくちゃかっこいいと思ったよ、うん、あの動画本当に。
だよねだよね、うん、いやだから、うん、もういやもう正解って感じかな、うんうんうん、俺たち
なんであれ見ることになったんだろうな、なんでか知らないけどね、めちゃくちゃ衝撃、うん、もしだったね、
うん、もしかしたら俺送ったかもしれん、一時期いろいろいろんな人に送ってた時期あったんだよね、大阪の友達とか、まあ陣に送ったか覚えてないけど、
うん、うん、なるほどね、うん、
まあというい
やもう最高っすな、うん、いやちょっとやべ
あ
やばい、ちょっと今イヤホンが抜けちゃったけど、うん、はいはい、意外久しぶりにまたケイチと喋れて、うん、楽しかったわ、
はい、いやいや俺っすな、うん、
うん、マジで、
まあね、まあまあなんかまあいろいろあるからね、別に週一ってことをそんななんか強制しないっていうのがやっぱ大事ですよね、本当思いますね、今回とかこの件に関してはね、強制しないってそういう意味じゃなくてなんかこう、うん、週一にこだわらない、こだわらないっていうのは大事かなと思いますね、うん、うん、必要以上に。
そうだね、まあ俺もまだここ4日間しかこのエコビレッジに住んでないけど、まあ
うん、
もうちょっとしたら慣れてきてもうちょっとこうあの、
うん、
ルーティンに入れると思うんで、そうなったらまた取りやすくなるかなとは思いますけどね。
せやな、うん、せやな、
まあこういう感じでやっていきましょうよ、
ね、
うん、
うい
ういじゃあ
それだ ね、はい、
2023年もよろしくお願いしますってこと
で、ね、あ、本当です、よろしくお願いいたしますよ、うん、うん、本当にね結構たくさん聞いてくれてるんで思った以上に嬉しい限りでございます、うん、
ありがたいね、
はい、 だね。僕らねツイッターとかインスタグラムやってるので、なんかジンのあの生き山の写真とか載せてるんでね、ぜひ殺してみてください。あの、はい、雪で雪山でこうやって火で囲んでるのめっちゃ良かったね。あの雪の真ん中に薪作ってさ、火つけてたよね。
わかるわ。
うん、暑いのか、いいね、
寒いのかっていうね。
うん、あんま見たことないなそういうの絵はと思ったしね。
いや、わかるわかる。
待ってるね。はい。皆さんまた来週、さよなら。
はい、また来週。バイバイ。